BPO BPO ラジオを楽しんどりますか？人権侵害しとりません？子供を傷つけとりません？
もっと愛されるラジオのために放送局とあなたをつなぐ第三者機関です。放送倫理番組向上機構
BPO。
さあ、岐阜を旅して日本を元気にキャンペーン。このコーナーではキャラバン隊の皆さんが実際に行って取材したことを4日間通して紹介していただいています。今週の担当は三輪智代さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。キャラバン隊がお送りしておりますぐるっと岐阜の旅、今日はですね、四季折々の美しい日本庭園がある多治見市古渓山エリアから、この番組初めてとなりますゲストをお迎えいたしました。
はい、生ゲスト、
はい、ご紹介しましょう。古渓山宝珠院ご住職の虎山義秀さんです。よろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは、お願いいたします。
どんなお話をお伺いできるのでしょうか？ね、
もうご講がさしてますけれども、
はい、どんな話を、私どもの、古渓山というのは、心のテーマパーク古渓山地区と、こんなように呼んでるんですよ。心の癒しをテーマにしたというこういう地域なんです。
でも今本当に求めてらっしゃる方多いですよね。
そうですよね。
私も本当に含めて、
そんな中でも昔から多くの人々にこの癒しを与えてきたというこういう場所がありまして、これらをスピリチュアルパワースポットというこういう観点でご紹介してみようと思うんです。
はい、パワースポットってもう今流行りですから ね、もう行くだけでも本当に元気になったりとか、願い事がね叶うという場所ですよね。
そうですね、そういう場所もあるようなんですけどもね、私たちが生きていくためにはそれこそ四苦八苦の連続ですよね。
ですね。
欲しいものが手に入らない、あるいは思い通りに物事が運ばないなんていう苦労は皆さんも経験があると思うんですけどね。
あります。はい、
こういう苦というものはさまざまな欲望とか迷いが原因になってるんですよ。
まあね、百八つの煩悩があるとも言いますからね。
そうですよね、まあ百八つで済めばいいんですけどもね。私なんかでもそれ以上の煩悩を持ってますよね。
そうなんですか？ご住職でもそうなんですか？
まあ、例えば受験される方なんかもそうなんですけどもね、どうしても受からなくっちゃっていう欲望がありますと、心の中にはプレッシャーがあるんですよね。つまり心の重荷が生じるんです。そして余分な重荷のせいで自分の本当の力が発揮できなくなってしまうんですよ。私どものこの古渓山のパワースポットっていうのはこの心の重荷を下ろしていただいて心を軽くしていただく場所なんです。
なるほどね。よっこいしょとちょっと荷物を下ろしてもらうという。
そうなんですよね。よくそのよっこいしょと荷物を下ろすっていうのは、このよっこいしょとかどっこいしょ、ね、これ実はね、六根症状がなまった言葉なんですよ。
あ、そうなんですか。
六根っていうね、私たちの体のね、目で見る耳で聞くいろんな感覚ありますでしょ、これを症状に保つ、この六根症状がどっこいしょとかよっこらしょとかになっちゃったんですよ。
そうですか。
思わずなんか使っちゃいますよね。ところで、ね、ご夫婦とか恋人同士の方でもどちらかがちょっと浮気をするような場合、ね、そんなのちょっと想像していただきたいんですけどもね、浮気をした方っていうのはなんとかごまかすためにいろいろ嘘つくことになりますよね。ところがこの嘘をついた方っていうのは嘘がバレたらどうしようっていう、そんな苦が生じるんですよ。そんな苦を負いたくなければ初めから嘘なんか言わなきゃ済むことなんですよね。
そうですよね。
嘘さえ言わなきゃバレたらどうしようっていう苦は起きませんでしょ。
ですね。はいはい。
だから私もなるべく嘘っぽくない話をしなきゃならないんですけどね。
僕は住職は嘘はつかれないと思いますよ。
さあ、私どもの古渓山には両府園というそういう名前のパワースポットがあるんです、
両府園、
はい、龍が浮く淵というふうに書きますけれども、その昔村の衆が結婚式などで多くのお膳が必要になった時に、何月何日にお膳をいくついくつ貸してくださいってこんなことを紙に書いて両府園で流しますとね、その当日には龍神様が 川岸に必要なお膳を全部揃えて置いといてくれ
た、
そんな伝説があるんですよ。そこでこの呂布園が良き夫の縁、うん、あるいは良き夫人の縁、
うん、
この漢字と同じ発音しますんでね、
良
い、はい、良い伴侶に巡り合いますようにとかね、
はいはいはい、
良き夫に巡り合いますように、良い恋人に巡り合いますように、そんなことを紙に書いて流してる人も時々お見えになるようなんですよ。
ちょっと私個人的にすごく興味があるんですけどもあの紙に書いて流すと良い人に巡り会えるんですかね。
まあこれ実際巡り会えるかどうかっていうのは心の持ちよう一つなんですよね。その良い人っていうのが外観が良い人なのか心の良い人なのか、ね、いろいろありますでしょ。
ありますね、
私も大体あの女の方見ますとね、今日もお二人とも綺麗な人ばかりなんですけど
ね、
心の綺麗な人がね
そうです ね、
はい、ね、人間は外観じゃありませんの で、心の綺麗な人が一番なんですよ。
本当です。
ところでこの龍神様に借りたお膳っていうのは、うん、綺麗に洗って全部返却するのがルールなんですよ、
はいはい、
ここのこの綺麗に洗って全部返却する、これが非常に重要なポイントでしてね、
うん、
ある時このお椀を一つだけ返さなかった、そんな村があったそうなんです、
うん、
そしたらその返せなかった村の衆が次の時にお膳を借りようと思って紙に書いていくら流しても、
うん、
龍神様怒っちゃってお膳貸してくれなくなっちゃった、
はあ、
そんなことがあったそうなんです。
へ、
いくらこの良い伴侶を求めて紙を流しましてもね、
はい、
良い伴侶を得るためには、うん、自分が家庭内でのいろんな戒め、
うん、
まあ、ご夫婦の間恋人の間でもあんまり嘘をついて騙さないという、
うん、
そんな戒めをずっと保ち続ける、
うん、
そんな心がけが必要なんですよ、
うん、
こういうことができる人にとってはこの良夫縁、
うん、
これが良き夫あるいは良き夫人の縁になる、そういうパワースポットなんです。
うーん、
なるほどね、
人間として正直で正しい行いができれば心の中に苦悩なんてものは初めから起きないんだぞって、
うん、
そんなことを自覚していただくためのパワースポットなんですよね。
自分の、まあ、欲望を紙に書いて流しても実現しないとこう苦が生じるだけですよね。
そうですよね、まあ、一つや二つの欲望を紙に書いて流してもらっても欲望なんてのは次から次と新しいのが湧き上がってくるんですよね。
確かに
こういうのが人間ですよね、ちょうど川の流れのようにきれいな水を絶えず補充して、
うん、
少しも心の中を淀ませないと、
う
ん、ね、この苦悩の元になる欲が生じたらきれいさっぱり洗い流してしまって、いつも澄んだ心がけでいる、
うん、
こんなこともこの両辺が教えようとしてるんじゃないですかね。
なるほど、まあ、常にこう心がけることが大事ですもんね。
そうなんですよね。で
やっぱりあの巡り合う相手は心のきれいな人が一番だと本当に思いました。
そうですよね、
はい、
そういえばあの7月の七夕飾りですよね、これも笹の葉にいろんな自分の欲望を書いた短冊をぶら下げますよね。
下げますね、お願い事をね、
そしてその欲望を綴った短冊を川に流してしまうか燃やしちゃうんですよ、
はいはいはい、
これなんかも欲望を川に流してしまうっていうそんなことに意義があるんですよね。例えばあの私たち人に話しちゃいけないというような秘密を知ってしまったような場合、
うん、
ね、話したくても話せないっていうそんな苦悩が生じますでしょ、
うん、うちに秘めてしまいますもんね。
そうですよね、でもこれ誰かに打ち明けてしまいますとね、うん、ちょっと苦悩から解放されるんですよ。
あ、なるほど。
世の中のいろんな噂話なんていうのは大体こうやって広まるもんなんですよねこの七夕の短冊に欲望を書いてしまうっていう行為自体が、
うん、
自分自身の苦悩を和らげてる、そんな行為なんですよね。
なるほど。またあの病気の方がですねよくお参りされるところがあるともお聞きしたんですけれども、
あの毎日のようにお参りされる方たくさんおられるんですけどね、こけ座にはびんずる様っていう石造りの仏さんが祀られているんです、うん、昔から体の悪いところと同じ場所を撫でると治るっていうふうに信じられているんですよね。だから、うんうん、撫で仏っていうふうにして言われてるんです、
はい、
しかしこの石造りのびんずる様に 苦痛の痛の方、これを和らげる力なんてもともとないんですよ、う
ん、ないんですね、
はい、あの、うん、よく苦痛って言いますけどね、はい、苦痛の痛を和らげるのはお医者さんの仕事であり薬の役目なんですよ。そしてびんずるさんの方の役目は苦痛の苦を和らげる、これを専門とされているのがびんずるさんなんですよ。
なるほど、もう心のケアというところですかね、
はい、そうなんですよね、まあ、あの
仏様にもいろいろな専門がある
そうですよね、
ね、ということは、
まあ、あの108の煩悩なんて言いますけどね、人間の欲望っていうのはいろんな迷い煩悩の数だけの仏さんがあるって、そんなふうに言われてるんですよ。だからもう地球にいる人間の数だけ、欲望もあり仏さんもあるって、そんなふうに言われてるんですよ ね。この私たち病気を治すためにはお医者さんとか薬だけに頼るんじゃなくて、この私たち自分自身が生まれた時から持ってる、なんていうんですかね、その生き延びようとするそういう力も必要なんですよね。自然治癒力ってそんなことも言ってるんですけどね、
はい、
私たちちょっと少々の怪我なんかしますとね、自然に治っちゃいますよね。
そうですね、ほかっとけばね、日にち薬とも言いますもんね、
そうですよね、ところがこの心の怪我でも同じなんですよね。少々の心の怪我でしたら時間とともに治っちゃうんですよ。ところが、まあ、体にとって長期の療養が必要な時、こんな時は心もやっぱり同じように長期の療養が必要になってくるんですよね。
確かにそうですね、
そして病気と対峙して時には病気と共生する、つまりうまく付き合っていく、そんなことを受け入れるような心を持たなきゃならないんですよ。つまり耐え忍ぶ、こんなことが必要になってくるんですよね。身にかかってくるあらゆる災難に耐え忍び、怒りや欲の心を起こさないように耐え忍ぶ、そういうものなんですよ。このびんずるさん、屋根もない屋外でこれこそ風雪に耐えながら多くの人々と苦を分かち合っている、そんな私たちにこの耐え忍ぶってことを示されてるんですよね。
なるほど。
このびんずるさんにお参りするときは病気を治してくださいっていうそんな欲のお願いをするんじゃなくて、
はい、
体の痛みに耐え忍びながら一生懸命生き抜くことを誓う場所、そしてまた再びびんずるさんにお会いできたことを感謝する場所なんですよね。
なるほど。もう病気の中でもこうやって生かされていることに感謝をするということが大切なんですね。
そうですよね、私今時々ある病院を訪問してがん患者さんたちのいろんな心の苦しみを聞いてあげるようなことをしてるんですよ、寝たきりの人ですとか車椅子生活の患者さんたち、みんなこれびんずるさんとこまで行けませんのでね、
そうですよね、
私が代わりに病院を訪問してるんですよね。
なるほど。もう緩和ケア病棟と言われるところに。
そうなんですよね、岐阜県内にもいくつかあるんですけどもね、その病棟で私が気をつけてるのはなるべく患者さんの心の痛みっていうかそんな苦悩を共有してあげるってことなんです。自分だけで心の苦しみを持ち続けてますとね、本当に苦しくて苦しくてどうしようもなくなってしまう。でも、はい、この元になるものを私見つけ出してあげて取り払うようにしてあげる、そうするとびんずるさんと同じでしたね、
はい、
一生懸命お参りに行くことによって心の苦しみの原因を自分自身の力でいつの間にやら取り除いてしまってる、欲とか迷いが吹っ切れますとね、この病気と対峙できる心になれるんですよね。
なるほど。
びんずるさんっていうのはそんなパワースポットなんですよ。
勉強になりますね、ね、
本当にありがたいお話ですよね。
でまた多治見にはですね、大きな修道院もあると伺ってますけれども、
ちょうど私どもの古渓山の山は小高い山なんですけども、これを隔てて北側に私どものお寺、そして山の南側には教会があるんです、
はい、
新玄海多治見修道院っていうカトリックの教会なんですけどもね、私なんか子供の頃によく遊びに行ったんですよ。広大なブドウ畑がありましてね、教会の裏手の方にマリア像があるんですよ、
はい、
こ このお寺の庭園とはまるで違う雰囲気でしてね、
ぶ
どう畑を見ながら教会裏手のマリア像まで行くこの瞑想の小道なんてとこはね大好きな場所なんですよ。
ご住職からそういう話が、
瞑想の小道ですか。
私たちって普段の街中歩いてますと、アスファルトで舗装したようなとこ、そんな道ばっか歩いてますでしょ、
はい、
ところがこの瞑想の小道っていうかね、この大地の上をゆっくりした足取りで歩いてますとね、自分たちっていうのは地球というこの大地に育まれて、宇宙というものすごく広大な中に包まれて生きてるんだなって、そんなことが実感できるんですよ、そしてただ黙って静かに歩いている間だけでもいろんな欲望とか迷い、そんな心の暗闇からいつの間にやら抜け出してるんですよね、そんなことに気づかされる場所なんですよ。
もう修道院も心のテーマパークなんですね。
そうなんですよ、もう私たち商売繁盛とか病気併誘なんてこういう祈願をよく行ってしまうんですけどもね、こういうの仏教では減勢利益って呼んでましてね、自分の欲望が達成されることを期待する行為なんですよ。でもこの心のテーマパーク固形山地区っていうのは欲望や迷いを持ち込まずに全部捨て去っていただくための場所なんですけどもね、たった一つだけ持ち込んでいただいていただきたいって、そんな欲望もあるんです。
何でしょうか。
それはね、
はい、
心を癒したいっていう、そんな欲望なんですよ。
なるほど、はい、でも本当に不思議なことにご住職とこうお話をしていると、心が安らぐんです
よ。本当そうですよね。もう思わずこう手を合わせてありがたいなっていう、そういう気分になりますね。
まさに心の癒しをこの時間でいただきました。
ありがたいですよね。私もあの綺麗な方お二人を前にしてますと本当に心が癒されるんですよね。
心の綺麗な方をね。
そうですね。
いや本当にあっという間のお時間でした。ね、本当に貴重なお話ありがとうございました。
本当にありがとうございました。
さあ今日お迎えしましたゲストは固形山法住院ご住職の虎山義秀さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
岐阜を旅して日本を元気にキャンペーン、今週の担当三輪智也さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
通産党の最新完成役所には